ホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。それでは今日のメッセージをお聞きください。
Thank you for listening to the Hope Alive podcast. Here is today's message just for you.
Hope Alive 教会へようこそ。
I'm so glad you're here today.
本当に今日お会いできて嬉しいです。
I'm super excited about the ways that God's word and this series is going to speak to our hearts.
本当に神様の御言葉が私たちに、そして新しいシリーズがですね、どんなことを語りかけてくれるのか楽しみにしてました。
Because God's word always leads us to wisdom and clarity about the difficulties we face in our life.
神様の御言葉を読むと、その難しい状況に対する知恵が与えられたり、方向性が与えられたりします。
And so I get excited about the ways that it will help all of us in our church.
なので本当にこの教会に通ってくださっている方々全員を助ける、そんなメッセージになるんじゃないかな、シリーズになるんじゃないかなと期待しています。
I want to ask you, have you ever fallen down in front of your peers?
まず最初に質問したいんですけれども、友達とか同僚の前で転んだことありますか？
When it happened, what'd you do?
ね、こけちゃったみたいな時に何しますか？
If you're like me, you jump up.
ね、自分の人だったら、まあ、すぐ立ち上がって
you dust yourself off.
ちょっとほこりを払ったりして
And when your friends say, are you okay?
ね、大丈夫？って聞かれても
You automatically 100% every time
100% 確実に
You say, I'm fine.
大丈夫。
And knowing that whether you're fine or not, later you will assess whether you're actually fine.
で、本当にあなたが大丈夫かどうかは、まあ、その人が見ていないところに行って確認しますよね。
Especially the guys, we may be more likely to be that way.
特に男性はそのように行動しがちかもしれません。
But today we're starting a series called I'm fine.
でも今日は新しいシリーズ、この大丈夫というシリーズに入っていきます。
Because we often experience a lot of difficult situations.
本当に私たちはたくさん困難を経験します。
And at times traumatic situations.
時にはそれはトラウマになるような出来事かもしれません。
We feel overwhelmed.
で、そんな時に打ちのめされたっていうふうに、ね、感じると思います。
And it can lead us to say the same thing. I'm fine.
で、そのような時も私たちは同じように自分に対して大丈夫って言います。
And then later when no one is looking, we realize I'm not fine.
でも誰も見ていないところに行った時に実は大丈夫じゃないっていうことはありますよね。
We have hurts or problems that we're just unsure how to process.
ね、傷があったり、問題を抱えていて、どういうふうにそれを処理していったらいいのかわからない。
And we know that in our lives, emotional and mental problems can lead or to physical health problems.
またこの感情の問題であったり、精神的な問題というのは、身体的な問題になんかこう影響を及ぼすっていうことを。があります。
Things like loss of sleep and more problematic issues like high blood pressure, heart problems, and even cancer can develop as a result from stress and our emotional issues in our life.
睡眠不足になってしまったり、心臓の問題を抱えてしまったり、高血圧になったりとか、いろいろな問題につながっていきます。
So the most important question that we can ask in a difficult or unhealthy situation is, how do I get from here where I'm at?To a healthy situation.
そのような不健全な状況に陥っているときに自分たちが質問できることとしては、その不健全な状態からどうやったら健全な状態にたどり着くことができるのかということです。
Today we look at a story of someone who is at their lowest point in their life.
今日は、ある人のストーリーを読んで、そのもうどん底に落ちていたような状況のストーリーを読んでいきます。
He's actually ready to die.
本当に彼は死ぬ準備ができてました。
He isn't just ready to die, he's begging God to take his life.
ただ単に死ぬ準備ができてただけじゃなくて、もう神様に命を取ってくれってお願いするぐらい、深刻な状況でした。
And we'll see the ways that God meets his needs in every single way.
でも神様が彼の必要を満たしてくれたっていうのを見ていきます。
Spiritually, emotionally, and physically.
霊的にも、感情的にも、身体的にも満たしてくれたんです。
The story in God's word today shows us that God cares about our whole being.
本当に今日のストーリーを読んでいくと、神様が私たち一人一人をその完全に、なんとか一人の人間全体としてそのケアしてくれてるっていうことがわかると思います。
Every aspect of your life is important to God.
私たちの人生、あなたの人生の中のその全ての、側面が神様にとって、大事なんです。
And following God leads to total life transformation, making you whole and healthy.
だから神様についていくと、あなたを完全で、そして健全なものに神様が、変えてくれるんです。
He cares about our physical body, our emotions, our needs, and our spiritual state.
神様は私たちの肉体も気にかけてくれてますし、感情も、そして霊的な状態などもケアしてくれてるんです。
He takes us from the difficult moments and our lowest moments and walks us step by step to a healthy path.
本当に深刻な状況から、まあ、一歩一歩健全な状態へと導いていってくれるんです。
So let's look at how God meets our physical needs in this story today.
なのでまず最初に、その私たちの身体的な必要を神様がどう満たしてくれるのかを見ていきましょう。
And I ask you, what physical needs do you have that you need for God to meet?
最初に質問なんですけれども、今日あなたが神様に満たしてもらいたい、そんな身体的な必要を抱えていますか？旧約聖書にエリアという預言者がいました。
He lived in a time when a king of Israel no longer followed the one true God.
そのイスラエルの王が唯一の神様である真の神様に従っていないそんな時代に生きた人です。
Most of the people had turned to a false god named Baal.
たくさんの人が誤った神、バールという神様についての信仰を持ってました。
Baal was a false god of fertility and weather that many people in Israel began to follow.
こう肥沃なんちゃら地帯というようなこうなんていうかなこう気候であったりとかそのかんなんていうかな気候とかなんていうんだろう栄養っていうのかなを管理しているような神様です。
In response to this, Elijah was calling the people and calling the king of Israel back to serve and to worship the one true God.
でそのような誤った神についているところから本当の神様についていこうよっていうふうにイスラエルに、エリアは語りかけてました。
In a dramatic way, God used Elijah's prayers to stop the rain for three years.
そして、エリアの祈りを使って、神様は、雨を3年間止めてしまいます。
Baal, this false god of rain and rainstorms, was shown to be false through the consistent prayers of Elijah.
なので、このバールの、気候を操れるこう雨だったり、嵐を引き起こせるというのは、エリアによってそれ間違っているということが証明されたんです。
God answered Elijah's prayers, and the power of God was seen.
エリアの、
God answered Elijah's prayers, and the power of God was seen.
エリアの祈りに神様が答えて、神様の力を示したんです。
During that same time, Elijah challenged the false prophets of Baal to see who was the one true God.
そしてそれと同じ頃にエリアはバールの、誤った預言者たちに対して挑戦を挑みます。
So they took turns praying to their God.
交代で祈り合うんですね。
At first, the prophets of Baal prayed and nothing happened.
で、バールの預言者たちが祈ると何も起こりませんでした。
But then when Elijah prayed, fire fell from heaven.
でもエリアが祈った時に火が天から落ちてきたんです。
It consumed the sacrifice.
そして生贄を燃やしました。
It was an amazing miracle of God.
本当にこれは奇跡、神様の奇跡でした。
After this, Elijah prayed for it to rain.
そして、雨が降るようにエリアはその後に祈ります。
To show that rain comes from the one true God.
その雨が、唯一の神様から降ってきたんです。
That he's in charge of all things.
神様、この唯一の神様こそが全てを司っている方であるということが分かったんです。
Then, amazingly, Elijah runs 22 kilometers back to the city.
そしてその後にエリアは22キロ走って町に行きます。
And when he comes to the city, he receives a death threat.
で、町に着いた時に、死の予告を受けるんですね。
And we see thatthe death threat is from the king's wife, and she says that he will surely die within the next day.
でこの死の宣告というのはその時の王様の、奥さん、まあ、王妃から言われました。
So he goes into running mode again.
なのでもう一回走って。
He runs 128 kilometers into the desert for his life.
128キロ走って逃げたんです。
And so when we look at this story, we can see a lot of confusing things.
本当にこのストーリーの中にいくつかなんかこうなんていうのかな。複雑なというか分かりにくい箇所があると思います。
Here's this man who's prayed for rain and God stopped the rain.
ね、祈って、雨を止めた男です。
He prayed for fire to fall from heaven and it fell from heaven.
そして、天から火が降るように祈って実際にそれが起こされたっていう男の人です。
He sees the power of God in dramatic ways.
ね、神様の力強さを経験してました。
But at the same time, with this death threat, he's afraid and scared and runs.
でも殺してやるっていうふうに言われた時に。怯えて逃げたんです。
And he's ready to die.
そして逃げた後にもう死ぬ準備ができてました。
Let's see what he cries out to God as we looked at 1 Kings chapter 19 today.
神様に助けを求める様子っていうのが列王記の第1、19章に書かれているのでそこを読んでいきたいと思います。
So if you have your Bibles or the Bible app, please open that today and let's read the story together.
で聖書のアプリを持っている方とか聖書を持っている方がいたらぜひ列王記の第1の19章を見てみてください。
We're looking at verse 4. It says, He came to a broom brush.Sat down under it and prayed that he might die. I've had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors.
4節から一人で荒野へ入っていきました。彼は一日中歩き続けてクタクタになり、西田の木の下に座り込むと死を願って主に祈りました。主よ、もうたくさんです。私の命を取ってください。いずれ死ぬのですから。
So he's ready to give up.
なのでもう降参してたんです。
And then in verse 5 it says he laid down under the bush and fell asleep.All at once an angel touched him and said, Get up and eat. And he looked around and there by his head was some baked bread over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again.
19章の5節から、そのまま木の下で横になって眠り込むと御使いが来て彼に触り起きて食事をするように言いました。見ると石で焼いたパンと水の入った壺があります。エリアはパンを食べ水を飲んでからまた横になりました。
So he's just ran a long way, two times. So he just falls down out of exhaustion.、
ね、すごい長い距離を2回も走ってたので、もうクタクタになってたんです。
And God sends him food in the desert.
で、そんな状況で神様は、まず最初に食べ物を与えてくれたんです。
The first thing that God gives him in this moment of discouragement is food.、
ね、このような落ち込んでる状況で一番最初に神様が与えてくれたのが食べ物だったんです。
Physical help.、
肉体的な、助けだったんです。
He gives him rest and food.
ここで寝て休んでさらに食べ物を得ることができました。
So in the middle of difficult times, losing sleep, the first thing that happens.
難しい状況においてよく起きることが、睡眠眠れなくなるということですね。
Is that we begin to instead of sleep, we lay awake and think about possible solutions.、
ね、自分たちもなんかこう眠る代わりになんかどうやったらこの問題解決できるかなって考えて眠れないってことよくあると思います。
We might just replay the situation over and over.、
ね、その自分の抱えている状況についてこう何度も何度も思い返してしまったり。
But in those moments we know that God gives us physical rest.
でもそのような状況で神様はあなたに私たちに、肉体的な、休息を与えてくれるんです。
He meets our physical needs.
まず最初に私たちの肉体的な必要を満たしてくれる。
There's a verse that I often quote when I can't sleep that reminds me that true rest and a good night's sleep is a gift from God.
で、そして、よくね、眠れない時に私が読む聖書箇所があるんですけれども。
It says in Psalm 4:8, In peace I will lie down and sleep, for you, O Lord, make me dwell in safety.
それが詩篇の4章8節で、私は安心して横になり眠りにつきます。たとえ一人ぼっちでも、主よ、あなたはすべての危険から守ってくださるのです。
God gives us peace when we can't sleep, and He leads us to rest.
私たちは眠れない時に、私たちに平安を与えてくれるんです。
So before God addresses any other need, He meets His physical need of rest and hunger. He gives them hot baked bread.
で、さっきの話に戻ると、神様はまず最初に肉体的な必要を満たしてくれた。パンを与えて、水を与えてくれたんです。
In the same way, God meets your physical needs with His provision.
同じように神様は、あなたの肉体的な必要も満たしてくれるんです。
Jesus taught us this when He reminded His disciples how to pray.
そしてイエス様は、弟子たちにこのように祈りなさいっていうことを、おっしゃっていました。
When He said, "Give us this day our daily bread."
私たちの仕事の糧を今日も与えたまえ。
It's a reminder that our physical needs every day are a gift to us from God.
私たちの毎日与えられるその身体的な目に見える、この必要を満たしてくれるものというのは神様から与えられているものなんです。
And we see often that the emotional and the physical needs are so closely related.
そしてこの感情と、身体的な必要というのはよくこうなんていうかな関係性が深いんですね。
So let me just show you how the physical needs affect the rest of our emotional needs.
なのでこの肉体的な必要が感情的な、必要とかなんだろうなニーズにどう影響を与えているのかを少し見ていきたいと思います。
There's a phrase that psychologists develop for addicts to identify when they may be prone to fall back into their addictions.
ある精神科医たちが、こう依存症患者のために考えたフレーズがあります。
It's called HALT.
ホルトっていうフレーズですね。
But since it's become a tool to help people identify when they may be frustrated or discouraged or why they're feeling that way.
これは、なんでそのイライラしあなんでこの問題に戻ろうとしちゃってるのかなっていうことを気づかせてくれるフレーズです。
HALT is an acrostic that helps us to ask, "Am I hungry, angry, lonely, or tired?"
HALT っていうのは頭文字を集めて作られていて、hungry, angry, lonely, tired っていうことですね。お腹が減ってたり怒ってたり、孤独だったり疲れてたりっていう。
And when we do, we're able to identify the ways our physical or emotional needs are not being met.
ね、これを見るときに、自分たちの感情的なもしくは肉体的な必要が満たされてないってことに気づくことができるんです。
And if we don't halt, we may act in a way that we may regret later.
なのでここで立ち止まってこのホルトっていうフレーズを思い出さなければ、なんか自分たち後から後悔してしまうようなことをしてしまう可能性が。
So if we look at Elijah's situation,
なのでエリアの状況を見返してみると、
we can see that he was actually all of those.
ね、全部当てはまってるんです。
Hungry, angry, lonely, and tired.
お腹が減ってて、怒りを感じてて、孤独で、そして疲れてたんです。
But God provides for his needs.
でも神様がこのエリアの必要を満たしてくれたんです。
It reminds me of when my kids were toddlers.
自分の子供がまだこう 幼児だったこと、頃のことを思い出します。
Our children are crying uncontrollably.
ねえ、もう泣きじゃくっていて。
Maybe they're throwing a tantrum in public.
こう感触をこうなんていうのかな、公共、こうみんなの前で起こしてるみたいな。
And usually in those moments, I would look at my wife Joni, and we would look at each other, and we would say, "She hasn't eaten all day."
で、自分の妻のそのジョニーとで、ね、目くばせをして、あ。彼女まだ何も今日食べてないじゃんって。
Not because we didn't give her food, but because she didn't eat, right?
ただその食べ物あげてなかったわけじゃなくて、彼女が食べなかったんですけど。
Or we would say he really needs a nap.
もしくはその息子が、昼寝をする必要があるっていう。
Not because we didn't give him an opportunity to go to sleep.
ただその寝る機会を自分たちが与えなかったわけじゃなくて。
But we can see in many ways in toddlers the way that we respond emotionally is connected.To our physical needs.
でもその幼児のことを思い返したり見てみたりすると、私たちのその肉体的な必要が満たされてないときに感情的になってしまうってことがよくわかると思います。
But it's still true for us as adults.
本当に大人も同じです。
That the at times the most helpful thing that we can do for our lives is to eat a good meal and to get a good night's rest.
ね、たまになんで、まあ、全部の状況じゃないかもしれないけど、たまに当てはまるのは、その私たちに必要なのは美味しいご飯だったり、そのよく眠ることだったりするかもしれません。
Because God provides for all of our physical needs.
神様が私たちの必要、肉体的な必要も満たしてくれる方だから。
But then Elijah has strength, but he uses that strength to run away and hide again.
でエリアはこの食べ物を食べたりして力を取り戻してまた、隠れるんですね。
We see that God comes to him a second time. God seeks us in our difficult times.
そしてその難しい状況において神様は、もう一度、彼に会いに行くんです。
He comes beside us to help us.
私たちのそばに来て助けてくれるんです。
So we see in verse 11 of chapter 19, it says, The Lord said, Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake.
なので、先ほどの同じ章の11節から、すると外に出て山の上で私の前に立ちなさいと主の言葉がありました。とその時主が通り過ぎ、激しい風が山を直撃し、岩が砕け落ちました。しかし風の中に主はいませんでした。風の後に地震が起こりましたが、そこにも主はいませんでした。
After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper.
地震の後に火が燃えましたが、火の中にも主はいませんでした。火の後にささやくような細い声が聞こえてきました。
When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. And then a voice said to him, What are you doing here, Elijah?
エリアはそれを聞くと、顔を街灯で覆い、ホラー穴の入り口に立ちました。すると、エリア、なぜここにいるのかという声がありました。
So imagine you were hiding somewhere and God was coming to speak to you.
なのでもし、あなたが隠れていて、そこに神様がやってきて話しかけるみたいなのを想像してほしいです。
How would you expect him to display himself?
その時にどうやって神様が現れると思いますか？
My initial thought, and I think the thought of Elijah, was some amazing, powerful way.
エリアも、まあ、自分もそうなんですけれども、その力強い現れ方をすると思ってたと思います。
So there's a strong wind, and God is not in the wind.
なのですごい強風が吹いて、でもその風の中に主はいなかった。
There's an earthquake and a fire, and God's not in any of that.
また地震が起きたり、こう火が燃えたりしたけれども、その中に主はいなかったんです。
But then God speaks to Elijah in a small voice.
でその後にエリアにささやくような小さい声で話しかけてきたんです。
Recently, when we studied the story of Job, we see that God spoke in the form of a tornado or from a strong wind.
最近ですね、そのヨブ記を勉強していたときに、まあ、そのような力強い語り方で、神様が話しかけてきたことがあります。
So、it's not that God always speaks in the same way.
なので、神様が毎回同じようなやり方で話しかけてくるっていうことじゃないってことを示しているんです。
But in this moment, God knew that Elijah needed a calm and a still voice.
ここで神様はエリアが必要なのはこの落ち着いた小さな声だったっていうことを知ってたんです。
Because at times God speaks to us in dramatic ways and sometimes He speaks to us in a quiet manner.
ね、時々神様は私たちに劇的な方法で話しかけてきますけれども、神様は時々小さな声で、話しかけてきます。
But every time God speaks, He has purpose in the way that He speaks.
でも神様が私たちに話しかけてくるとき、毎回目的があるんです。
So we ask Elijah again a question He's already asked him.
なのでエリアはここでもう一度質問しました。
What are you doing here?
あ、神様がもう一度質問しました。ここでエリア、なぜここにいるのかっていう質問です。
God speaks to us through His Word, the Bible, and He guides us.
神様は聖書を通して私たちに話しかけてくれて私たちを導いてくれるお方です。
And at times it doesn't seem dramatic to wake up, to open a book and to read it.
で、時々その朝起きて聖書を開いて勉強しようっていうのはなんかこう劇的なね、神様の現れ方じゃないと思うと思います。
But it's not just a book, it's the words of God to us. It's powerful.
でも聖書はただの本じゃないんです。神様からの言葉で力強いものなんです。
And God is speaking to your difficulties in a quiet voice at times.To your word, to your life.
そして私たちが抱えている難しい状況において神様は静かな声で私たちに語りかけてくるっていうこともあります。
So God meets our physical needs and then he guides us spiritually as well.
なので神様は私たちの肉体的な必要を常に満たし続けてくれている方で、また私たちを霊的にも導いてくれる方なんです。
God guides your spirit with his voice.
神様はあなたの、霊も、御言葉で導いてくれるんです。
His word brings you out of fear and gives us wisdom and direction.
そして恐れから救い出して、あなたに正しい方向性を与えてくれるんです。
And while he shows us what to do, he also helps us to see the lies that we believe.
また何をしたらいいかっていうことを、示してくれるだけじゃなくて、私たちが信じてしまっている嘘についても、見えるようにしてくれるんです。
Because Elijah was definitely believing some lies.
ここでエリアはおそらく、てか確実に嘘を信じていたと思います。
Let's see what that was.
その嘘が何なのか見てみましょう。
He replied, I've been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant. They've torn down your altars and put prophets to death with the sword. And I am the only one left. And now they're trying to kill me too.
私は天の軍勢の主である神様のために骨身を惜しまず働いてきました。それなのに人々は契約を破って祭壇を壊し、私以外のあなたの預言者を一人残らず殺しました。そして今、私まで殺そうとしています。
He says, I'm the only one left following you, God.
ね、神様、私が唯一の残ってる信者だよというか、こう預言者なんだよと言ってます。
It's such a common trap of the enemy.
本当によくある、敵の戦略です。罠です。
That I am the only one following God.
自分一人しか神様についていってない。
I'm the only one doing what's right.
ね、正しいことしてるの俺しかいないじゃん。
No one around me seems to also be following God.
ね、周りの人たちは神様についていってるようにようじゃないというふうに感じる。
No one else understands how difficult my situation is.
そして誰も自分のこの置かれている状況の難しさを理解してくれる人はいないんだ。
These are all isolating lies that separate us from others.
それは本当に私たちを孤独にさせようとしてくる罠です。
And he thinks he is the only one in the whole country who's following God.
ね、ここでエリアは自分だけがその全世界でたった一人神様についていってる人だよっていう嘘を信じてたんです。
We know that he believes this because he actually says it twice to God.
なんでこれ本当に信じてたと思うかというと、彼はこれを2回言ってるからです。
When we're in difficult situations, we can begin to believe lies and then to repeat them over and over in our minds.
私たちが難しい状況に置かれているときに、私たちは嘘を何度も何度も考えることによって嘘を信じ込んでしまうんです。
So much so that we begin to feel that they're true.
で、その嘘があたかも本当であるかのように感じてしまうまで。
And then our emotions are causing us to help us to not see clearly what's true and what's a lie.
そして私たちのその、まあ、様々な感情が何が嘘で何が真実かっていうのを見分けにくくしてくるんです。
So God changes our lives spiritually and physically, but he also leads us emotionally.
なので神様は私たちの人生を霊的にも肉体的にも変えてくれるんだけれども、神様はまた私たちの感情的にも私たちの感情的にも導いてくれる。
And he changes our emotions with the truth.
私たちの感情を真理によって変えてくれるんです。
So we no longer believe lies.
だから私たちはもう嘘を信じる必要がなくなってくる。
We see that what we feel about the situation and the truth about the situation are different.
私たちがどのように感じているかと本当の真理というのは違うかもしれません。
He gives us a clear perspective.
その時に神様が正しい視点を私たちに与えてくれます。
God speaks to us in a small quiet voice of his word and it's the truth that gives us confidence to keep going.
神様は御言葉を通して小さな静かな声で私たちに語りかけてくれて、そしてそれが私たちに前進し続ける、自信を与えてくれる。
So listen as God shows Elijah the truth.
なのでここでエリアに真理を伝えるところを見ていきましょう。
God said back to Elijah, Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and whose mouths have not kissed him.
それにイスラエルにはバールに膝をかがめず口づけしない者が7000人いることを忘れてはならない。
It feels like he's alone.
一人ぼっちだと思ってたけど、
He doesn't see anyone who's following God.
周りに誰も ついていってる人がいない、神様についていってる人がないと思ってたけど。
But the truth that God gives him about his situation changes the emotions that he has.
でも神様が彼に示してくれた事実は、彼がどう感じていたかも変えてくれました。
Because our emotions can lie, but God's word never lies.
私たちの感情は嘘をつくかもしれないけど、神様は決して嘘をつかない。
And the last thing God does is give Elijah directions about what to do next.
そして最後に神様がしてくれることは、エリアに何をするべきか教えてくれるんです。
And that sets him on back on the right path.
それが彼を正しい方向、正しい道へと導いてくれました。
He tells him to go anoint two kings and then to go call his replacement as a prophet.
二人の、新しい王を任命して、新しいその預言者を、代わりに置きなさいと。
Elijah's been on the run, and now God tells him to stop running and to start doing.
逃げるんじゃなくて、行動に移し始めようということを教えてくれたんです。
And he gives him the next steps of what to do next.
そして次に何をしたらいいのかっていう、何をどんなアクションを取ったらいいのかを教えてくれました。
It shows us that obedience to God will lead you away from isolation and panic and fear.
神様に従うことは、孤立とかパニック。そして恐れからも遠ざけてくれるんです。
God directs you to a healthy path.
健全な道へ導いてくれるんです。
Elijah went from a death wish to a refocused, energized purpose for his life.
死にたいと思っていたエリアが、こう元気づけられて、そして彼の人生について、なんだろうな、明確な次に何をしたらいいのか分かる状態になったんです。
And I think that's because God addressed him as a complete person.
それは神様が彼を一人の完全な人間として見てくれていたからだと思います。
He didn't just address his physical needs and ignore the spiritual.
このなんか一つのに、必要を満たして、こう霊的なことは無視するみたいな感じじゃないんです。
Or address his hunger and ignore his fear.
ね、彼の上こうお腹が空いているところを満たして、恐れは何もしないってわけじゃないんです。
But we see that God meets our physical needs with his provision.
神様は逆に、彼の身体的な必要を満たしてくれました。
God provides your spirit, guides your spirit with his voice.
そして御言葉で、その霊を導いてくれました。
He changes our emotions with the truth.
また私たちの感情も神様の真理によって変えることができます。
He directs you to a healthy path.
健全な生き方への、道が示されるんです。
And following God leads to a total life transformation, making you whole and healthy.
だから私たちも神様に従っていくことは完全で健全なものに神様がしてくれる。そして人生が完全に変えられるんです。
So we see how Elijah recovered from this difficult situation.
なのでエリアがここで難しい状況から回復したということを見てきました。
He didn't just try harder.
ただ単にこうもっと頑張ったっていうわけじゃないんです。
He didn't try to fix his problems in his own power.
自分の力で問題を解決しようとしませんでした。
He listened and then obeyed the things that God spoke to him.
神様の声を聞いて、そして神様に従っていったんです。
In the same way, God's speaking to you today.
同じように神様は今日あなたにも語ってます。
He's showing you how to respond to the difficulties that you face.
難しい状況に対してどう対応してほしいかを教えてくれるんです。
Because of Jesus' death on the cross and resurrection from the dead.
イエス様が十字架にかかって死んで、そして蘇ったから。
We can know and follow God.
神様と関係を持つことができるようになりました。
And we just celebrated that at Easter last week.
先週、その神様の復活をお祝いしました。
The gospel is that what we need every day.
福音というのは私たちが毎日、思い返す必要のあることです。
It's to remember that God has restored the relationship with us and God.
神様が私たちと神様の関係を修復してくれたということ。
He's given you His Spirit to lead you through every situation.
そして難しい状況も乗り越えられる霊を神様が与えてくれているということ。
And that information leads us to an amazing transformation.
その情報を知っているということが、私たちの人生を変えてくれるんです。
To become a complete and healthy person.
完全で健全な人になっていくことができる。
So this week in response to the message.
なので今週このメッセージの応答として。
We want to take time every day.To be quiet and to listen to the voice of God speaking to us.
毎日静かな時間を持って神様があなたに語りかけていることに耳を澄ましてほしいです。
And we hear the voice of God through the Bible as He speaks to us.
神様の小さな声を、聖書を通して学んでいってほしいです。
We have some QR codes that we're going to pass out now to you guys.
今から QR コードがついている紙をみんなに配ります。
As a church, we want to make this Bible reading plan available to you.
教会として、ある聖書プランですね、を用意しました。
It's an opportunity for all of us to read about the same thing all together as a church.
この教会に通っている人たち全員が同じプランを、読んでいくっていう取り組みです。
And then practice the Spirit's leading in our lives.
そして 霊が私たちの人生を導いてくれているというところを実践に移していく、計画です。
So each day there's an opportunity to respond to the things that God is teaching us.
なので毎日神様が私たちに教えてくれることに対して、答えていきましょう。
So I want to invite you to join this group and let's study God's word together.
なのでぜひね、そのグループに参加してもらって一緒に御言葉を学んでいきましょう。
At the end you can put some response or some questions there and we can all have a great conversation.
この毎日ね取り組む中でこう質問が最後に与えられるらしいのでそれに対してこう答えてなんかディスカッションとかしていけるといいなと思っています。
Many years ago in America there was a famous singer.
長年昔々ある有名な、歌手がアメリカにいました。
He was one of the most well-known superstars at that time.
本当にその当時、のスーパースターでした。
And because of his fame and his money he was addicted, he became addicted to drugs that caused him to cancel his shows.
本当に彼の名声とそのお金によって、薬の、依存症になってしまったんです。
He had to cancel his recordings.
そして、レコーディングキャンセルしたりする必要がありました。
He had fame and money, but he didn't have peace. He was hopeless.
ね、名声もお金もあったけれども平安がなかったんです。
So one day he went to a cave.
そんな時に彼は、洞窟に行きました。
He took a flashlight and went as far back in the cave that he could go.
こう小さなライトを照らして、その洞窟の中で行けるところまで歩いていったんです。
When he could no longer walk because he got to a small part, he crawled as far back as he could go.
そしてこの奥のところまで行った時にもうこれ以上歩けないってなったら、かがんでですね、こうなんていうかな。ハイハイというかクロールというか、なんて言ったらいいんだろう。で進んでいきました。
His goal was to crawl in the cave.And to die.
でこの奥まで行ってそのもう洞窟の奥で死のうっていう計画だったんです。
He said he would die alone and no one would ever know what happened to him.
ねそこで一人で死んだら誰も自分が死んだことに気づかないだろうと。
But when he got to as far back of the cave that he could go.
でもその洞窟の一番奥のところまで行った時に。
When he got to a point where he sat down to die.
もう死ぬ準備ができたな死のうってした時に。
He felt God's presence and he knew that it was not his time to die.
神様の臨在を感じて、今が死ぬ時じゃないってはっきりと分かったんです。
But his flashlight was dead.
でも彼の懐中電灯は死んでました。
And he said that he felt that God led him out of that cave.
でも神様がその洞窟から彼を救って。
When he got to the end of the cave, there was two people that were searching for him.
その洞窟の出口にたどり着いた時に、二人の人が彼を探してやってきてました。
God came to him in his truly darkest moment.
本当に人生のどん底の真っ暗闇の中で神様が助けに来てくれたんです。
He spoke to him and he led him out of the cave.
彼に話しかけて彼を洞窟から呼び出しました。
That began a long process of life change and turning towards God.
そしてこれは長い時間かかったんですけれども、神様のために生きるっていう、人生の変化をもたらしてくれました。
In the same way, in our darkest moments, there is God.Speaking to us.
同じように私たちの人生のどん底のように感じられる状況でも神様がそこにいます。
He's leading us out to be a completely healthy person.
完全で健全な人になれるように神様があなたを導いてくれるんです。
It made me think about my own life. What is the wisdom that God is speaking to me?
自分の人生も、を振り返ってもそうです。なんか神様が何を自分に話しかけているのかなと考えます。
But I have missed it because I haven't stopped to listen.
でも聞くのをやめたときにその神様が語ってくれてたことを聞き逃してしまってました。
But when I think about the ways that God will work in our lives together.
でも神様は私の人生でこう総合的に働いてくれるっていうことを知って。
Thinking about all of us reading God's word and then obeying it and living it out.
なのでこうみんなで聖書を読んでそしてそれを実践していきたいなと思います。
We'll overcome so many problems.
たくさんの困難を乗り越えることができるはずです。
And we'll go from I'm fine.
そして自分は大丈夫っていう状況から神様がその難しい状況で偉大なことを成し遂げてくださったっていう証に変わっていくと思います。神様についていって神様が私たちの問題でも私たちを導いてくれます。
Let's pray.
一緒に祈って終わりましょう。
God, thank you so much for this opportunity that we have to learn from your word.
主よ、あなたの御言葉を通して学べる機会を持てたことに感謝します。
Thank you that you speak to us through your word.
あなたの言葉を通して私たちに語りかけてくれてありがとうございます。
Help us to have time to stop and listen this week.
とか今週私たちの中で、立ち止まって、あなたのことを考える静かな時間を与えてください。
And Lord, help us to have then the wisdom to obey that.
またあなたに従っていくだけ、従っていくことのできる知恵を与えてください。
God, we pray that you would just lead us this week.
今週私たちを導いてください。
Lord, lead us to healthy situations.
健全な 状況へ導いてください。
Show us the next step in every aspect of our life.
そして全ての人生の、分野において何をしたらいいのかというのをはっきり教えてください。
We thank you that you care about us as a person.
私たち一人一人を一人の人間として見てくれていることに感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Would you stand together? Let's sing in response as an act of worship.
もう一度立って歌っていきましょう。
今週の Hope Alive Podcast をお聞きいただきありがとうございました。今日のメッセージを聞いて励まされたとという方が一人でもいらっしゃれば幸いです。もっと教会について知りたい方は私たちのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for tuning in to this week's episode of the Hope Alive Church Podcast. We hope that you have been encouraged and inspired by the message you heard today. If you would like to learn more about our church, please visit our website at hopealive.jp.
何か質問がある方は概要欄にある連絡先からお気軽に教会へお問い合わせください。またぜひ所沢駅から徒歩1分のところにある私たちの教会へもお越しください。
If you have any questions or would like to get in touch with us, please don't hesitate to reach out. You can find our contact information in the show notes or visit us in person at our church in Tokorozawa, Japan, just 1 minute from the station.
最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も希望とインスピレーションにあふれたメッセージをお届けします。このようなメッセージをお聞き逃したくない方は、番組のフォローも今のうちにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you again for listening to the Hope Alive Church Podcast. We look forward to sharing more messages of hope and inspiration with you next week. Please hit the subscribe button to hear more inspiring messages like this. See you next time.